お話は、出エジプト記からお話ししたいんですが、子どもたちにも質問したりしてくださいと、あって、そういうことを想定しないで、準備してましたが、昨夜そんなふうな話があったので、今朝になってそれではと思って準備したんですが、目の前には皆さんしかいなくて、子どもたちは後ろに控えてますので、こうしながら話すわけにも質問するのもなじまないなと思って、また切り替えて元に戻しながら話したいと思います。でも今日のこの、あなたの不防病というのは、ここは子どもたちに一つ、聞いてみないといかんと思ってたんですが、やめます。で、私がこの準備しながらですね、出エジプト記をなぜ選んだかというと、先ほどのイエス様の神殿での暴力的な王立ち回りも非常に、ドラマチックなんですが、それよりも私の気を引いたのはこの出エジプト記で、何度も何度もあなたの神、あなたをエジプトから導き出した神と自分を一生懸命神様が、アピールしていらっしゃる。で、あなたには私を置いて他に神があってはならない。何度も何度もあなたの神、あなたの神ということをご自分のことを強調しておられて、その中ほどには、私は熱情の神である、聞き慣れない言葉ですね。熱情の神、情熱的なことは非常に、いいわけですが、何でも、一生懸命。でも情熱の神というと、なんとなくアスリートを思ったりするからでしょうか、熱情の神となると、何かこうむしろ驚しさすら感じますね。確かにその、そういう、単に目標に向かって一生懸命頑張ってるというだけではなくて、何かこの一人の人にです、いっぱい愛を注いで、でその愛が報われないとなると、劇場の怒りを表す、そんなふうな意味なんだそうです。なんとか、何でしたっけ、憎しみがその倍増する、そういう相反する、心の状態を備えていることなのか、時なのか、そういった状況なのか、とにかく、自分の大事にしてくれたその愛に応えてくれない、そのことに対する怒り、まさに劇場で、その許せないという激しい意味が、このヘブライ語の言葉のもともとの意味としてあるんだそうです。そういうふうに私たちは神様をあまり思ったことはありません。少なくとも私はあまりありませんね。子供たちに聞けば、神様ってどんな方ですか、優しい方です、人とは言わんでしょうが、優しい方というでしょうし、やはり放蕩息子のお父さんの姿を思うにつけ、どんな罪も許してくださる懐の深いお方、間違いありません。そうです、その通りなんですが、でも今日のこの、この聖書が成り立つためには、聖書はいつ頃できたんですかとなると、長い時間かかって、いつ頃書きましたって、著者は彼ですとはっきりできないのが著者なんだそうですが、こんなふうなお話にまとまったのも、 何十年か何百年か知りませんが、イスラエルの人々がバビロンに流されて捕囚、国を失った生活を強いられた、そのが終わって、信仰を取り戻していく新しい信仰、神の民としての歩みが始まる。どうやらそこら辺りの5世紀6世紀紀元前のですね、その頃にまとめられたんではないかとあります。つまり異教徒の影響下にある人たちの信仰再建というか復興、どうもそういうこともあったようで、ですからこの、バビロニアの異教の慣習からまだ抜けきれない人々というのもいたでしょうし、そういう人たちのことを思いながら非常に激しい言葉でこの神様の思いを伝えていったというのがこの箇所なのかなと思いました。まあ、それにしてもですね、やはり私たちはこの父母を敬いもそうですが、どんな心遣いで人と向き合うかということは、まあ、いつもその緊張しているわけではないんですが、家族の中にあっても身近な人たちの中にあっても大事なことじゃないかなと思いますね。で、やはり私たちの問題は何かというと、神様がこんなにも私だ私だと言ってらっしゃる一方で、私たちは私だ私だと言い続けるんですよね。で、いつも問題は私を強調したときに必ず問題が起こります。で、そういう意味では私たちが口にする私は神様の私を言い続けて、私がいや、わしがこうした、僕がこうしたというときに誰か後ろから引っ張ってわしだわしだと言ってくれる方が必要だと、多分このお話をまとめていったりした土地にはきっとそんな思いがあったんだと思います。古代の人も今の人も私にこだわることには変わりはありません。で、そういう私たちの一つの弱さ、まあ、それを罪の姿というわけでしょうが、私を中心に周りが動いていくことをどこかでやっぱりいつも憧れているということでしょうか。で、私が粗末にされたと思ったら心はブルーとなりますし楽しくない。で、まあ、今朝の NHK だったと思いますが、必ずテレビで対話してるから食事したりコーヒー飲んだりする、まあ、癖というか、今朝はですね、13万でしたか、学校に行けない子どもたちで、どの病院に行っても、まあ、こうしてずっとこんなふうなその希望 のメッセージをくれるお医者さんがいない、4軒目、まあ、4つ目の病院にそのお母さんは子供を連れて行ったら、その先生が、子供たちには普通使わないんだそうですが、胃の中になんかこういうカメラを入れて調べる、そういうことをやったんだそうです。そしたら一つの病気を発見した。で、その治療を始めたら、その子はなんとなく元気になって学校にも行くようになった。そういう例がいくつもあるんだそうです。心の病というけれども実は違うと言って、その子のお腹を調べていくといろんな病気が出てきて、で、それで具合が悪くて気力も湧かないということをに気づかなかったんではないかというふうなお話だったと思いますが、それほど私たちは人の心の状態というのは本当にこう探りを入れてカメラで覗いてもわからない、ああここだったんだここだったんだと、全く違う外科的な治療をして心も元気になる、そういうやはり私たちは非常に複雑な、扱いにくいのが人間ですよね。これは子どもも大人も一緒だと思います。で、私たちが有利なのは、信者が有利なのは、わしだという大きな声をおっしゃる方を私たちは信じているということなんです。で、この神様がこんなにもこう劇場じゃありませんでした、熱情の神だと 自己紹介なさるほどに私たちを愛してやまない、あんたが目の前からいなくなったら私は困るんだという叫びのようにも聞こえますね。そして私たちがわしだわしだという時には平和が壊れると思われるから、わしだと言って引っ張り上げてくださる、そういうイメージです。私たちが持つべきものは、でその神様の声を本当に情熱的にというか、もう一生懸命神様が言ってらっしゃる、何でも私たちは一生懸命というのが分かれば感動しますよね。子供の姿も大人の姿も、なんとかスケートのあの子は国民栄誉賞ももらおうそうです。首相も感動しました。これはなんとか褒めてあげたい。やっぱり一生懸命というのは私たちの信仰に鍵となる言葉です。でもすぐ思わないでください。一生懸命ミサに欠かさないでくる、そういう頑張りのことを言ってるんじゃありません。私たちが一生懸命にならなければならないのは、わしだわしだって自分が叫ぶよりも神様にもっと大きな声を上げてもらう、その神様の声を聞きたいと一生懸命にならないといけません。私たちはぼーっとしてるのは自分だけかもしれませんが、このミサに預かるのもとにかく行くんだと、それはもう心が燃え立っている姿です。皆さんのこうしている姿、ぼーっとなんかしていません、失礼しました。でもこのミサの間ずっと集中して一生懸命、それもまた辛い姿で、そういう一生懸命さを言ってるんではありません。何かこう人知れず自分の中に間違いなくこれは手放さない、それは神様の声を聞きたいんだと、私は昨夜もお話ししたことですが、この福音の読まれる時とか、なんかこう一生懸命こう見ながら読むんですが、いや聞くというか読むというか、でもこの読むという作業、ちょっと横道ですが、作業はですね、頭の働きを刺激するだけです。だけと言ったらいけませんが、読む作業っていうのはこの知的なやっぱり活動の一つです。でもこの聞く、ものを見ないで、文字を見ないで、耳の言い方はもちろん遠い方読んでいいわけですが、できるだけ聞こうとします。こうして目をつぶってでもいいんです。語られる御言葉は聞くものです。読むものじゃありません。読んでいいんです。でも語る人がいるときは聞くんです。そう思いません？お相撲さんが問題を起こしたのも、何かお説教してるときにスマホを見てた、許せんって怒ったんだそうです。誰かが一生懸命話してるときは聞くんです。これは礼儀ですよね、私たちの社会でも。でも、ミサではみんな失礼なことをしているように見えますよ。一生懸命こうして。30年ぐらい前、バギオのもっと北にある、バスもそこから通わない、歩いて5時間、そこに共同体がありました。信者さんがそこにいて、そしてそこで見下げたんです。あの人たちはこういうのを持ちません。で、何十人かの人が一斉に私をこう見るんです。あの輝く目で、はあはあと思いながら、緊張しながら聖書を読んでお話したわけですが、その聖書を読む間も一生懸命こうして聞くんです。本当に一体となって神様の御言葉を祝ってるという感じがすごくしました。そして帰ってきてここでミサをしました。赴任したのはここでしたから、竹娘さんと一緒でした。みんな下向いてたので私はびっくりしたんです。最初のミサどうしたのかなと思わず言いました。どうしたんですかって、みんな下向いてるのはって呼んでるわけですよね。だけどあの新鮮さ今も忘れません。そして私たちはやっぱりミサに、何もないというと不安になるかもしれませんが、耳のいい人は繰り返します。耳のいい方は読まずに、少なくとも御言葉の点での時に聞いてください。一生懸命、司祭が圧倒されるほどこうして目を輝かせて聞く、必ず響く言葉があるはずなんです。これが私たちと神様との 個人的な関わりのある信仰の姿なんです。読まない、本当に繰り返したいんです。そして今日はどんなことを神様は私に語ってくださるんだろうな、この子供の心を持って聞くんです。ただ間違わないで読んでくれるかなという監視しながら聞くんではありません。ああなんか発音がおかしかったとか、そういうものはどうでもいい、まあどうでもいいわけじゃないんですが、いいんですが、私たちが気になるそのレベルであれば寂しい。誰が読んでも神の御言葉なんです。今日は自分にどんなことを言ってくださるんだろう、この動機が信仰の姿ですよね。一生懸命聞こうとします。これが私たちの神様へのもう答えなんです。神様お話しください、しもべは聞いてます、しもべは読んでます、はい、言いたいだけ言ってくださいよ。そういうのは関わりを立っていることですよね。それに気づきたいんです。神様との関わり、私たち立つんです、ミサで。それはしてはいけません。そしてご聖体入りの時に間違いなくそうですと言って元気はつらつアーメンと言っていただくんですが、なんかつながりが悪いですね。一生懸命聞いた、そうだったんだと、神様今日もいただいて元気でこれからまた頑張ります、それが店の間中こだましていくのがこの店だと思うんですね。一緒に捧げるっていうのはそういう意味です。聞くときは聞く、歌うときは歌う、メリハリ、まあ、今日はその話をするつもりじゃなかったんですが、つい言いたいことを言ってしまう説教になってしまいましたが、ですから神様が繰り返しおっしゃるのはですね、ここで語られているのは、他に神があってはならない、私は熱情の神だと、他の神、他ならぬ、それは私自身のことを言ってるんですよ。他に私たちは神様ももちろん持ちませんが、私がいつも神様になろうとするんです。私がですから、エゴイズムっていうのは、エゴっていうのは私って意味ですよね、ラテン語で。で、私っていう言葉を私たちの会話から取れば宇宙人かと思われるでしょうね。何言ってるのかわからない。でもそれを使いすぎると私たちは自分が神になるんです。私たちが神になるときに全ての調和が壊れるんです。これがあの創世、今日ミサの中で後でお話でまた出てくると思うんですが、私と神様との関わりが壊れる、それを立て直そうとするのが救いの歴史と言われるものです。まあ、私たちが日曜日ここに来るのもやはり神様の御言葉を聞くためなんです。ご聖体をいただくためもあるでしょう。でも神様の御言葉を聞くためなんです。もう繰り返します。私は初めてここで言ったんじゃありません。前にもお話ししたと思いますが、やっぱり皆さんはこうして、まあ、勉強の好きな方がたくさん来てるんだろうなと思います。でも、もう神様はもうちょっと聞く、もう繰り返し耳にタコができるほど言いたいと思いますが、この1週間です、私たちはいろんな声の中に生きてきました。そして自分もいろんなことを話してきましたが、私たちが神様に聞こうとするときに、私たちから生まれる言葉はいい言葉になるんです。いい言葉を語るように、ここで私たちは、まあ、練習していると思ったらいいかもしれません。いい言葉ばかりがあるわけでしょ、ミサでは。人の悪口を言うような言葉なんか出てきません。まあ、神様にしてみればあなた方なんだと怒っていらっしゃるかもしれませんが、そういう私たちをこう駆り立てるような言葉、神様の子らとして生きるようにと駆り立てるいい言葉、そして力のある言葉だけが私たちに語られます。そしてそういうのをいっぱい聞いた私たちはまた同じようにいい言葉を人々にも語ろうとする、それが信者としてご聖体をいただいて養われるっていうのはそういう意味なんです。私たちも誰かの希望の印となっていける。他に神があってはならない、もちろん私は他の宗教行ったりしませんという意味じゃありません。いや当時はそうだったでしょう、異教徒の影響下にあるわけですから。でも私たちはあらゆる宗教ではない価値観にさらされています。私の身につけた知識や経験やそういうものも私を支配してますよ。そしてそれを人に強いることもあります。 そういう自分自身をもう少し眺めながら、私は本当はどういうことに癒され生かされ満たされたいのか、神の御言葉以外にないんです。そこに戻らなければ私は安らぎを得ない。これはアウグスティヌスの言葉ですよね。あの4世紀のあの偉大な人でも、私たちと同じようによっしゃ頑張ろうと思いながら40年かかったそうです。彼は気ままに生活して、でお母さんは40年祈り続けた、この子のために。それほど私たちは自分と出会い新たな一歩を踏み出すのは時間がかかるんです。難しい。でも私たちは毎週毎週ここに来ている。ですからこの聞く力をつけていかないといけません。聞く力が語る力になるんだと。私たちは語るのが先だから、いつも混乱するんです。語る前に一生懸命話している方の声や気持ちや思いを聞き取ろうとする、そういう礼儀正しい信者になりましょう。そういう自分だって喋ることが多いわけですが、やっぱり神様はそれを待ってらっしゃるわけです。洗礼を受けになる皆さん、これが私たちの歩みの本道だと思ってください。いっぱい聖書を読むことが信者の命ではありません。いや、もちろん聖書いっぱい読んでくださいいいんです。でも語られるときにお勉強するのは失礼です。繰り返し申し上げながら、くどいお話を終わりたいと思います。それでは、使徒信条